それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマタイによる福音書の5章の33節から37節です。新約聖書のマタイによる福音書の5章の33節から37節です。教会の備え付けの聖書を借りていらっしゃる方は、後ろの方、聖書は4分の1くらいのところで、後ろ4分の1、まあ前から数えると4分の3ですね。4分の3くらいのところで、また数字が1から始まります。その1から始まった7ページになります。マタイによる福音書5章の33節から、私は口語訳という、まあ、教会備え付けの聖書と同じ聖書ですけれども、その訳でお読みいたします。また、昔の人々に偽り誓うな。誓ったことは、すべて主に対して果たせと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う。一切誓ってはならない。天を指して誓うな。そこは神の御座であるから。また地を指して誓うな。そこは神の足台であるから。またエルサレムを指して誓うな。それは大王の都であるから。また自分の頭を指して誓うな。あなたは髪の毛一筋さえ白くも黒くもすることができない。あなた方の言葉はただしかりしかり、いないなであるべきだ。それ以上に出ることは悪から来るのである。今日はこの聖書の箇所から誠実に生きるという題でメッセージをさせていただきます。まあ、私たちはこのマタイによる福音書を 順番に読んでいるんですが、2週間前からこのお話ししているマタイの5章の17節から最後までのところ、これは一つの流れの中にあります。イエス様は律法というもの、決まり事を表面的に守っているだけで満足している律法学者、パリサイ派、この人たち、当時のユダヤ教の指導者たちのレベルの義、まあ、線を引いて、私はこの線のこちら側にいるから、この規則を全部守っているから私は OK。あの人はこの線を越えたからアウト。私はこの線のこっち側にいるからセーフ。そのような生き方、言うならば、まあ、守りの姿勢ですよね。この線のこちらにいるからこっちは大丈夫。そういうレベルで満足するな。あなた方は神様の愛を受けたんだから、あなた方、神様はこんなにもあなたのことを愛しているんだから、その愛を受けてもっと命のあふれる、もっと力のあふれる歩みをしなさいよ。そういう歩みはあなた方できるんだよと招いておられる。単に線を引いてこの線のこっち側なら大丈夫、そういうレベルで満足するな、それを超えた生き方をしなさい。本当にあなたは神様に愛されてるんだから、その神様の愛をいただいて、神様感謝します、喜びにあふれて力にあふれて歩んでいきなさい。そのような生き方あなたもできるから、閉じこもってないで、本当にこの神様が招いてらっしゃる歩みに歩んでいきなさいというふうにイエス様おっしゃったのがこの5章の後半なんですね。その5章の後半のその流れの中にこの33節から37節もあるんで、とって私は読みながら準備したのは本当に難しいところです。分かりやすさだけを求めたらこういうところは飛ばした方がいいのかなと思うくらいですけれども、まあ、順番ですのでこういうところも飛ばさないでちゃんとお話しようなというふうに思ってるんですが、誠実であることをイエス様は求められてるんだなと思う。ですから今日もこの流れの中で、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が言葉に誠実であること。イエス様は言葉でに誠実であるようにとおっしゃったんですね。33節で、 もう一回見ますけれども、昔の人々に偽り誓うな、誓ったことはすべて主に対して果たせと言われていたことはあなた方の聞いているところである。これいいじゃないですかね。当たり前ってどこが悪いん、誓い、ね、嘘をついて誓うなって、誓ったことはちゃんとやれって。そうですよね、私たちもそうです。本当に誓うならちゃんと誓ったことやりなさい。あなたそう誓ったでしょ、だからちゃんとやりなさいよ。まあ子供に対してもやるって言ったじゃない、ちゃんとやりなさい、まあ、言うわけですよね。何も間違ってないですよ、何も間違ってない。でもここに出てくる、まあもともとですね、ここに出てくるからみんな間違いじゃないんです。例えばあの21節ちょっと前に戻ると、21節殺すなって間違いじゃないですよ。そうです。例えば27節勧誘するな、そうです、これも間違いじゃないです。だからここに出てくるのはどれも間違いじゃない、大切な教えです。で、問題はそこに線を引いて、私は殺人してない、私は勧誘してない、だから OK、 そんな消極的な生き方に閉じこもっていること、それがダメ。神様の愛を知り、神様の恵みを知ったあなた方は、そんなレベルじゃなくて、本当に感謝と喜びの中に歩みなさいということです。まあ、まだ神様の愛よくわからないって方にとっては、神様の愛を知ったら、こういう生き方に招かれるんだよって。神様の愛を知った生き方っていうのは、もう線の中に閉じこもってて、それがね、あの、昔の人たちは、お酒飲むな、タバコ吸うな、それを やるのがキリスト教だと思ってた人たちもいるわけですけど、そうじゃないって。そうじゃなくて、本当にこの線を守ってれば OK って、そういう生き方じゃなくて、神様に愛されてるんだから、その愛に感謝して生きる生き方、それを求めなさいって、それをイエス様もおっしゃってる。ですから今日のところも同じです。当時の宗教的指導者、律法学者やパリサイ派の人は、これは神に誓ったことだから果たさなければいけない。それに続くのは何だったかというと、でもそうでないことは果たさなくてもいいんだよってことでした。だからこの34節35節、これ何言ってるのかなと思われますよね、皆さんね。何言ってる、私もこういうところ読むとですね、もう何言ってるのかと思うんですが、まあそのためにはですね、これを説明してくれる本がいろいろ出てまして、それを読んで私も勉強しました。こういうことみたいですね。34節35節36節出てくる、それは言い訳のできる誓いだ、逃げ道のある誓いだ。神に誓うことは守らなきゃいけない。でも例えば、天を指して誓うなら、地を指して誓うなら、エルサレムを指して誓うなら、自分の頭を指して誓うなら、そういう時はそこまで厳しく考えなくてもいいんだよっていう抜け道だった。そんなことを考える人いたんですね、当時。だからイエス様はそんなに抜け道作って、これは神様に誓った、だから守りなさい、でもこれは神様じゃなくて天を指して誓った、だからそこまで厳しく考えなくてもいい、自分の頭を指して誓った、天より頭の方がね、自分の頭の方がまだずっと下の方にありますから、自分の頭を指して誓った、だからそれほど気にしなくていい、そして誓っていないことは守らなくてもいい。そんなことを言ってるくらいだったら、何にも誓うなよって。そうじゃなくて、ただ自分の言葉に誠実に歩みなさいということを言われていたのであります。ね、ここに一切誓ってはならないって書いてあるから、私は何も誓わないぞって人たちもいるわけですけど、まあおそらくそういうことを言いたかったんじゃないと思いますね。イエス様の求められたことはそういうことじゃないと思います。例えばね、結婚の誓いとか、私はあなたはこの人を妻とし、あなたは一生この人を愛し尽くすことを誓いますか、いや私イエス様誓うなって言ったから誓いませんって、そうじゃない。マタイによる福音書の26章にはこういうふうに書いてあります。 ですね。これイエス様が裁判を受けたところです。イエス様が裁判を受けたときにこういうふうに言われるわけですね。大祭司は言った、あなたは神の子キリストなのかどうか、生きる神に誓って我々に答えよ。神に誓って答えよって大祭司に言われるわけです。イエス様はそれに対して私は誓いませんって言わなかった。イエス様はまっすぐ命をかけて、これでイエス様は死刑判決を受けるわけですから。もうイエス様命かけてるわけですよ、ここで。イエス様こういうふうにおっしゃいました。イエスは彼に言われた、あなたの言う通りである。しかし、私は言っておく、あなた方は間もなく人の子が力あるものの右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。そうしたらですね、大祭司は、聞いたか皆さん、衣を裂いて神を冒涜しているって言って、人々はこのイエスを十字架につけるって判決をするんですよ。だからイエス様はこの誓ってあなたはこう言いますかって言われた時にですね、逃げないで本当に命をかけて、この私は誓います、私は神の子キリストです、私はやがて雲に乗って神様の右に座して雲に乗ってあなた方のところを来ますよ、それをあなた方は見るんですよ、そのようにおっしゃったわけです。ですから、イエス様も全ての誓いを拒否されたのではないのです。そういうことではなくて、誓ったことだけ守ればいいとか、誓いの中にも神に誓ったことは他のことに差をつけて、抜け道を準備することをやめなさい。そんなレベルで満足してはいけません。どんな言葉も誠実な言葉としなさい。どんな言葉も誠実な言葉としなさいってイエス様おっしゃった。ここで私たちはまた突き当たる、問題に突き当たる。自分はできるかなって。自分はできるかなって。自分の愚かさ、自分の弱さ、自分の足りなさ、私も準備しながらですね、またさっきも賛美をしながらですね、本当に私は誠実な男だろうかって問われましたね。過ちを犯したりできなかったりするわけであります。本当に、まあ家族の中なんてしょっちゅう言われますよ、あなた言ったじゃないって。言ったかね、言ったじゃない、もうあれはあれはってまた言い訳をしたりですね、逃げ道を作ったりするわけです。先週も先々週も同じでした。怒ったり憎しみ持ったり許せなかったり、心の中でみだらな思いにとらわれてしまったり、そんな弱さが私たちある。だからイエス様の十字架が必要。だから私たちイエス様の十字架必要。だから神様の憐れみが必要。もう本当に私たち弱い。もうイエス、神様の憐れみにすがるしかない。許してください。祈って出るしかないなって思う。そのあなたの弱さをも知っておられる方の前に、私たちは真実になることが大切なのであります。本当に私たち、神様は私たちの弱さ全部ご存知で、このようにおっしゃってる。あなたの言葉に真実になりなさいよとおっしゃってる。その神様の前に正直に、弱さを含めて正直になることです。その神様の許しをいただいて、自分の弱さを認めて、真実に歩む、誠実に歩むのであります。どうしてですか？それは、イエス様が、神様がいつも真実だから。神様が正直な方。神様が真実。神様が真実な方だから、私たちも真実に歩むのであります。そこに招かれているのであります。聖書はこう書いています。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。第二手元の2章13節。皆さん、神様私たちに仕返しする方じゃない。神様、お前私に対して真実じゃなかっただろう、だから俺もお前に対して真実じゃないよって、そうじゃない。神様は、私たちが不真実であっても神様は常に真実であります。その神様の真実に感謝をして、私たちも神様に対して、またお互いに対して真実に歩ませていただきたいと思います。皆さん、このイエス様がここで批判していた、この律法学者とか、 パリサイ派の人たちの問題って何ですか？偽善でしたよね、皆さん。真実じゃなかったんです。内側にはいろんなものがありました。醜い思いがありました。醜いものがありました。でも、外側は飾って、外側はいいとこ見せて、いい人ぶっていました。それが彼らの問題でした。イエス様の周りには、たくさんの人々が集まってて、その人たちは自分の弱さを認めてる人だった。もう自分の罪深さを分かってる人だった。もう本当に人々から後ろ指まで刺されて、そういう人がイエス様のところに集まってきた。自分の弱さを認めて。でも、自分は結構いい線いってるよ。自分はもうちゃんと守ってきたよ。外側はきれいにして。でも、私たち、自分の内側どうにもできないじゃないですか。誠実であるということは、自分の弱さをも認めることであります。誠実でありきれない弱ささえ認めるほどに誠実であることです。もしかしたら、立派なクリスチャンの皆さんの苦手な分野かもしれません。お互い、周りが立派に見えて、お互い、外側は飾ってると、お互い、外側飾ってると周りが立派に見えて、自分の本当の姿に劣等感感じて、みんな輝いてるな、みんな感謝感謝だな、みんな素晴らしいな。でも私はそうじゃない。私はダメなんだ。だから本当のことを言えなくなっちゃう。本当は苦しんでるのに、本当は戦ってるのに、本当は悩んでるのに感謝ですって。言わなきゃいけないようなそんな空気作って、本当に誠実になりなさいって、真実になりなさいってイエス様は言われているのであります。弱さを認めようじゃありませんか。弱いからこそ主を見上げて聖霊様の力をいただいて、本当に弱いからこそそこに注がれる神様の御業、イエス様の力、聖霊様の力をいただいて、歩ませていただこうじゃありませんか。神様、イエス様は私たちに真実であるようにと、誠実であるようにと、自分の弱さまで含めて、誠実であるようにと招いていらっしゃいます。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、私たちの誠実さを支える、神様の徹底的なイエス。まあ、これちょっと長い、あれですが、題でありますが、第二のポイントの題は、私たちの誠実さを支えているのは、神様の徹底的なイエスなんだって。37節。まあ、本当に今日の聖書の箇所は、どういう意味かなって感じたんですが、37節もそうですね、どういう意味かなって感じかもしれませんが、こう書いてあります。あなた方の言葉は、ただ、しかり、しかり、いな、いなであるべきだ。それ以上に出ることは、悪から出るのである。まあ、大体この、しかり、しかりって、なんでしょうね、これ。英語だとわかりやすいですね。Yes, yes, no, no です。で、あなた方の言葉はただ、イエス、イエスか、ノー、ノーであるべきだって。もちろん、もうイエスとノー以外言うな。イエス、ノー、これしか言うなって、そういう、それでコミュニケーションしなさいっていうことではありません。では、どういうことなんでしょうか。前からの流れを受け継いで言うならば、いろいろ言い訳したり、いろいろ抜け道考えたりしないで、イエスと言うべきところはイエスと言いなさい。ノーと言うべきときははっきりノーと言いなさい。ということでありましょう。似たようなところ、ことを言っている箇所が聖書の中にもう一箇所あります。それがですね、コリントの第2の手紙の1章の18節、19節です。ここもちょっと何を言ってるのかなって感じかもしれません。もうちょっとわかりやすいと思いますね。神の真実にかけて言うが、あなた方に対する私の言葉はしかりと同時にいなというようなものではない。なぜなら 私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは光となると同時に否となったのではない。そうではなく、光がイエスにおいて実現されたのである。この光がイエスにおいて実現、この光が、まあ、イエスですよ。イエスが、これも混乱してしまうんですが、イエスがイエス様によってこの実現したんだって、イエス様によってこのもう永遠のイエス、永遠のこの皇帝がなされた。私のメッセージはイエスと共にノーというものではない。イエス様を通して神様が与えてくださったもの、そうだ、イエス様において神は私たちにイエスと言ってくださっているんだって。神様は私たちに対して圧倒的な、究極的な皇帝イエスを言ってくださったんだって。皆さん、これはすごいことであります。イエス様の十字架は、この十字架にかかることによって、イエス様が私たちのために十字架にかかることによって、私たちは本来、ノーであるべき私たち、神様の目から見てノーであるべき私たちが、イエスと言っていただく。私たちはいつも周りからイエスのメッセージを受けたり、ノーのメッセージを受けたりします。私たちは、この人生を歩んでいく中で、子供の時からですね、このいろんな経験をする中でイエスのメッセージを受けるとともにノーのメッセージを受ける。ダメ、皆さん、皆さん日本語に訳されていると大切な君って本、絵本があります。英語だと You are precious ですか、 You are precious ですか、本があります。絵本、とても特徴的なあの絵本ですね。このマックス・ルケードという人が書いたこの本であります、絵本でありますが、小人の人形たちは互いにこの星がついてますね、この人形にはね、星のシールとこの真ん中の人形にはこの黒いぼっちがついてますが、これダメシール、ダメシール貼っていったって、互いに星のシールかダメシール貼っていったね。ダメシールばっかり貼られたこのパンチネロっていう主人公、この主人公はダメシールばかりで、本当に自分はダメだなって思い続けているって、こういうところから始まるこの絵本ですね。で、これは童話の話じゃない。私たちの人生の話です。脳のメッセージを受け取って、脳のメッセージを私たちはもう次から次から次から受け取って、いや、じゃあイエスのメッセージをもらうために、この星シールをもらうためにどうすればいいんだろう。その処世術みたいなのを学んだり、一生懸命頑張って頑張って頑張って認められようと頑張ったりするわけでありますが、だけどうまくいかなかったら私たちはこの置いてきぼりになって傷ついたり落ち込んだりするわけですよね。子供の頃から言われ続けていると、この主人公のパンチヌルみたいに僕はダメ人間なんだっていうふうに思ってしまう。イエス様のイエスは、この私たちに対するイエスであります。神様はイエス様を送って何をしてくださったかというと、この究極的な圧倒的なイエスのメッセージを私たちに送ってくださった。何かをしたから、神様のためにどれだけ頑張ったからとか、そういうこと関係なく、私たちに徹底的にイエスというメッセージを送ってくれ、あなたは本当に大切なんだよってメッセージを送ってくださった。私たちがまだ神様に背中を向けているときに、神様なんて関係ないと言っているときから、神様私の邪魔しないでくださいって言っているときから、神様私たちに対して愛を注いでくださった、一人子イエス様が命を捨てることによって神様の愛を表してくださったと聖書は語っています。私たちが本当にこの神様からもう徹底的に圧倒的にイエスと言ってもらえること、それが私たちをどんなに支え、どんなに力を与えるかと思います。皆さん、私たち人間関係でもそうですよね。本当に自分の本当の姿、自分の弱さ、 自分の心の中をさらけ出せるところって、私はこのグループでは、この人たちの中では、この人間関係の中ではありのまま受け入れられているんだと感じるところですよね。もしも本当のことを言ったら、私は解雇されてしまう。もしも本当のことを言ったら、私は罰を受ける。それだけじゃない、みんなから見捨てられる。みんな私のことを捨てていく。そう思ったら、本当の私の姿を知ったら、みんな私のことを置いていくだろう、私から離れていくだろう、そういうふうに思ったら、本当のことを言うことはできません。受け入れられている安心感があるから、あ、私は受け入れられてるんだって、愛されてるんだって、失敗しても本当の自分の弱さを分かち合っても受け入れられてるんだという安心感があるから、真実に誠実になることができるのであります。神様は私たちを受け入れてくださっています。私たちが誠実に、真実に、正直に、自分の弱さや足りなさも認めて歩むことができるのは、この神様の究極のイエスがあるからです。神様はイエス様を与えてくださって、イエス様が十字架にかかってくださって、私たちの罪を背負ってくださいました。本当は私たちは神様の前なんか立つことなんかできない、恥ずかしくて、自分の罪深さを考えたら神の前なんかに立つことできないのに、その私たちの罪を許すために、帳消しにするためにイエス様を送ってくださいました。その罪をイエスの上に置かれて私たちを許してくださったんです。そこまでして私たちにイエスのメッセージを伝えてくださいました。だから私たちは本当の姿を認めることを恐れる必要なんかないのであります。真実であって大丈夫。皆さん、真実で生きるっていうのは、頑張ってもうちょっと立派にならなきゃじゃない。真実であるってことは、本当の姿を認めるところから始まる。もうちょっと自分のこの弱いところ、自分のダメなところがなくなったら、もうちょっと真実になれるのにって、私だって思いますよ。本当に私たちそう思う。でも真実になるってそういうことじゃないって。もうちょっと立派な人間になったら、本当の姿を心の中全部見せられるようになった、そうしたらいいな。そうじゃないって。今のあなたのままで、今の弱いあなたのままで真実になっていくこと、誠実に歩んでいくこと、そこが出発点です。大丈夫だから。イエス様はあなたに徹底的に、神様はあなたに徹底的にイエスと言ってくださる方だから、心配しないで大丈夫です。この愛で受け入れられているから。イエス様のこのイエスのメッセージの中に飛び込んでいこうじゃありませんか。そして真実に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当にあなたのご愛に感謝いたします。私たちはもっと立派にならなければ、もっと真面目にならなければ、もっとこの人間が成長しなければ、本当の自分の姿を見せることなんかできない。そう思います。もっと成長したら、本当の自分のことを話ができるようになれるのになって思います。でも、そうではなくて、今のあなたのままで、誠実に来なさいと、招いてくださっているあなたのご愛に、心から感謝いたします。本当に私たちは弱いです。飾りたくなります。立派に見せたくなります。教会にいると信仰深く歩んでいるようなふりをしたくなります。神様、守ってください。本当に私たちが真実に生きることができるように、 弱さを認めて、ありのまま神様の前に、また人々の前に生きていくことができるように、助けてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたの永遠のイエス、あなたの究極的な圧倒的なイエスに心から感謝いたします。そのあなたのイエスに飛び込んでいきます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。